聖書朗読をお願いします。
それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。第一テサロニケ4章15節から18節をお読みいたします。第一テサロニケ4章15節から18節をお読みいたします。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。アーメン。それでは今日は、何のために生まれて何をして生きるのかというタイトルで、千葉教会の佐藤直子先生より御言葉を取り継いでいただきます。
こんにちは。千葉教会の佐藤直子と申します。初めての方もいらっしゃらない、いらっしゃるかもわからない、私のことを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、少し自己紹介をいたします。私は青梅にある小さな教会の牧師の子供として生まれまして、4人兄弟の3番目で生まれました。そしてですね、まあいろいろあって、いろいろありまして、東京キリスト教大学というところで、聖書のお勉強をしまして、そして、震災の年、東日本大震災の年に、結婚することが決まってたんですけど、4月に、その3月に地震があって、4月になんか自粛でね、みんなしない方がいいんじゃないかなって言ったんですけど、もうここはもうした方がいいみたいな、もう突っ切って、4月に結婚しまして、熊本に行き、そして今千葉にいるっていうね、そういう、まあざっくり、私の自己紹介ですけれども、そんなものでございます。今日このようにして合同礼拝で、メッセージ、次は直子先生ねって言われた時にはドキンとして、今年入ってからかな、これが決まったんですけれど、それからずっと、6月29日はちょっと緊張して、参りましたけれども、もうついにこの日がやってきたという、感じですけれども、皆様と、このように、御言葉を分かち合える、この時与えられて、本当に感謝しております。それではお祈りをして、メッセージをさせていただきたいと思います。愛する天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日このように、千葉地区の、聖教団の千葉地区の皆さんと共に礼拝を捧げられる御恵みを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたがこの場に臨んでくださり、今あなたが私たちに語りたいと思っておられることを自由にお語りください。そしてこの本当に弱く足りないものが見舞いに立たされております。主よ、どうぞあなたが覆い隠して、あなたご自身がご自由にお語りくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、信じ感謝して、期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。まあね、お祈りした後ですぐ後であれなんですけれど、ちょっと暑いので、皆さんお水飲んでください。水分補給しながら、聞いていただいて結構ですので、よろしくお願いします。今日の、メッセージのタイトルは、何のために生まれて何をしていけるのかというタイトルで。で、そしてその聖書の箇所が、これで、これでというね、第一テサロニケの4章というところで、 なんでこのタイトルでこの御言葉なのかなみたいなね、そういうふうに思われた方もいらっしゃるかなというふうに思いますが、今日のこのところからですね、イエス様が私たちに、何のために生まれて何をして生きるのかというところを教えていただき、くださるということで導かれましたので、ここを開かせていただいております。すいません、今、どこかに行ってしまいました。あれ、どこ行っちゃったな。はい。すいません。このタイトル、何のために生まれて何をして生きるのか、皆さん、よく聞いたことありますよね。歌えますか？何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんて、そんなのは嫌だですね。応援団がいて、ありがとうございます。感謝します。このアンパンマンの歌ですけれども、これ、柳瀬隆さんというね、漫画、なんかこう、絵本作家の方が書かれた本で、今、朝ドラでね、柳瀬隆さんのお話ずっとやっていて、もう繰り返し、ここまでの物語の中で、セリフの中で、何のために生まれて何をして生きるのか、っていうことがね、ずっとこう、問われている、そういうドラマがこう、進められていて、まあなんかこう、前のめりになってね、時折涙しながら、私は見ておりますけれども、私たちは何のために生まれて何をして生きるのかっていうのを知りたいっていうのは、もう全ての人がこれを、そう聞かれれば、あ、私はそれ聞きたいです、知りたいですっていうね、そういう質問じゃないかなというふうに思います。で、知りたいって思うんですけれど、そして、特にですね、若い人たちなんかは、私は何のために生きるのかってね、哲学的なことを悩む人たちも多いかなというふうに思うんですけれど、一生懸命ね、周りを見て探しても、そして自分の中に探しても、これは見つかるものではないんですね。これは、どこにその答えがあるのかと言われれば、私たち、を作られた方のところにその答えがあります。今日はこの第一テサロニケ4章15節から18節のところから、その答えについて主の導きをいただきたいというふうに思います。今日のこの箇所のところですね、修法のところにも書いてありますけれども、私たちはこの箇所を読むと、あ、ここは再臨のところだなっていうことをすぐわかるわけですけれども、イエス様、再臨というのは、イエス様、初臨っていうのが、クリスマスにイエス様が来られた時のことで、そしてもう一度再び来られる時のことを、再臨というふうに言います。そして、その、イエス様が再び来られる時の様子が、今日のこの、テサロニケの手紙第1、4章15節から18節に書かれてあります。で、正教団の多くの教会では、再臨のために、イスラエルの救いのために、そして日本のリバイバルのためにっていうことをよく祈ってきています。そして私の育った青梅教会でも毎週の日曜日の礼拝の中で祈られていました。それでその時々にスタイルが違うんですけれど、私が中高生ぐらいの時、また大学生ぐらいの時には、司会者が前に立って、一人一人こう、三人当てるんですね。じゃあ誰々さん再臨のため、誰々さんイスラエルのため、誰々さん日本のために祈ってください。はい、お願いしますって言って、その人たちが祈ったら後でみんなで一緒に祈るっていうね、そういうスタイルで、ずっとお祈りしてて、で、今日のこの、この回、16節ですね。号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともにご自身天から下ってこられます。この御言葉をいつも祈ってたのが私の妹なんですね。よく再臨のところは祈りなさいって言われると私の妹は必ずこの箇所を取って祈っていました。なので私にとってはこの御言葉を聞くと妹の顔が浮かぶようなそういう箇所なんですけれども。でもです、この中でですね、私、自身は、この再臨の祈りを当てられるのがすごく苦手というか、イスラエルとかね、日本っていうのは、実態が分かりやすいっていうんですかね、国があったり人がいたり、というので、分かりやすいので祈りやすいっていうところありますけれども、再臨っていうとちょっとこう、ずっと先のことじゃないかなみたいなね、私にはそんなに関係ないんじゃないかなと、私が召された後じゃないみたいな、なんかそんな風なイメージもあってか、わかんないですけど、まあなんかその、私に関係あるかなみたいな気持ちがしちゃって、その苦手っていうのと、もう一つは、 先輩方がね、主よ、早く来てください。ね、後ろにね、アーメン主イエスよ、来てくださいってね、あれ書いてありますよね。本田浩二先生ですね、あれ書いてありますけれども、アーメン主イエスよ、来てください。早く来てください。早く来てくださいっていうのを、聖教団の先輩方はよく祈っておられたんですね。なので、私はそれを聞いていて、すごくいい、嫌だったんですね。大きい声じゃないですけど、ちょっと嫌だったんです。何かっていうと、私自身は急かされるの大嫌いなんですよね。で、早くって言われてね、でも自分はね、子供たちのこと早く早くって急かすんですけど、でもこれ早くって言われるのが好きじゃなくて、その早くっていう言葉の中に、遅いっていうね、何をタラタラしてるっていうね、そういう思いがあって、早く早くって言われると、なんか怒られてるような、気がして、なんていうかその、責められているような気がして、早くっていうふうに言うっていうのはね。でも自分はね、責めるつもりでね、言ってんですよね。早くしなさいって言うんですけど。で、まあその、私が子供たちに言うのとか、親が私に言うのとか、まあ実際ね、遅いからそういうふうに言ってるのかもわかんないですけれども、でも天地万物を作られて、すべてをご存知の方が、ね、その時を決めておられるわけですよ。その神様に向かって、早くって、失礼じゃないですかって思ってたんですよね。なので、父にも、何度となくですね、早く来てくださいっていうのはちょっとどうかなってね、言ったし、事務室に来る菅谷先生とかにね、早くっていうのちょっとせかして失礼じゃないですかねとか言って、先生たち笑ってね、まあそういう考え方もあるかなって言って笑ってらっしゃいましたけれども、でもその、そういう意味でですね、私はその、再臨の祈りを当てられるのが、ちょっと嫌だったんですね。だけれども、その、父とよくその、早く来てくださいっていうことの意味みたいなね、再臨を祈ることの意味みたいなことを、まあ、大学生時代とか、あとは本部にね、ジムで通う車の中2時間とかでね、いろんな話をしたんですけれど、そういう中で、最終的な結論だけ、ああ、でも再臨の祈りっていうのは、神様に対しての愛を表す祈りだな、っていう結論に至ったことがあったんですよ。で、そのことを思い出して、果たしてその、結論だけ覚えてるけれど、中間が覚えてないっていうのでですね、どうだったかなって思ったんですけど、今日この、今回、この合同礼拝のメッセージをっていうことで、どこのところをお話ししましょうかとこう祈ってるときに、この再臨のところが導かれまして、じゃあ、やっぱりちょっと祈るんだったら、ちゃんと意味を分かって祈らなくちゃっていうことでですね、このところを示されたのかなというふうに思っております。そしてですね、この、まあ、父に対してこう、いろいろ聞いたわけですけれど、その、早くという言葉をこう、祈るっていうところの中になぜかって聞いたら、その聖書の中で、こう、早く来てくださいって祈りたい気持ちとか、聖教団の中でこれが熱心に祈られた時の、主よ、早く来てください、早く来てくださいって祈った時の、時代背景を思い浮かべるときに、それは本当に苦しくて、主よ私を助け出してください。私をこの苦しみの中から早く助け出してください。そういう意味の早く来てくださいであったんだと。父がそういうふうに言ったことがあってさ、そうか、そういうことだったのかなっていうことを思いました。そしてですね、まあ、そういう中でですね、じゃあ、果たして、じゃあ、この時に、この、聖書の中では、じゃあ何と言っているのかということを考えるときに、今日、テサロニケの人々のところをこう、挙げましたけれども、テサロニケの人々には、どうやら大きな不安があったようなんですね。心配事があった。この死んだ人たちと、生き残っている人たち、再臨が来たときに、死んだ人たち、もうすでに天に召された人たちと、そして、その場に生きている人たちがいるっていうことですね。何かというと、テサロニケの人々、この時代背景ですね。時代背景的には、私ちょっと、そこまで詳しく調べなかったので、皆さんまた調べていただきたいんですけど、イエス様が天に上げられた時、の聖書箇所が使徒一章十一節のところが、この主法のところにも書いてありますけれども、こうして言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。 というふうに言われていたわけですね。で、それを実際に見た人たちがいたのか、それを見た人たちから話を聞いたのか、そこまではちょっと、よくわからないですけれど、でも実際にそのイエス様が挙げられてからの期間としては、私たちの今よりもずっとずっと近いわけで、このテサロニケの人々は自分たちが生きている間にイエス様がもう一回来てくれるんだと信じていたわけです。このテサロニケの手紙を読んでいると、テサロニケの人々がどれだけイエス様が再び来てくださることを待ち望んでいたかということがよくわかる。再臨信仰をすごくよく持っていた教会なわけです。で、そういう中でイエス様は私たちが生きている間に来てくださる。小笠原先生もおっしゃってますけど。でも私たちが生きている間に来てくださると信じていたけれど、でも待っているけれど、あ、教会の長老さんが召されました。私の両親が召されました。一緒に、イエス様の再臨を待っていた信仰の友が召されました。という中にあって、彼らは不安になってきた。自分が生きている間にイエス様はまだ来られないかもしれない。何が不安なのかというと、その時代にですね、ユダヤの黙示文学、っていうんですかね、流行ってたこの考え方というのが、流行っていたというかよく言われていたというのが、イエス様が再び来られた時というか、イエス様が、メシアが来られた時に、生きている人は特別な祝福を受けるというふうに信じていた、っていうね、そういう文学があったらしいんですよね。で、そういうものの影響を受けて、あ、どうしよう。生きている人しか受けられない祝福を私は受けられないかもしれない。いや、私の両親はどうなってしまうのだろう。あんなにイエス様が来るのを待っていたのに。というね、そういうような、その、不安というか、心配事、大きな心配事があったわけです。で、そういう心配事を持っているテサロニケの人々に対して、パウロがお手紙を書いたわけです。そしてですね、この、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち、号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちは、いつまでも主と共にいることになります。この言葉は、彼らにとっては大きな慰め、大きな平安でした。主の言葉によって、テサロニケの人々に、大丈夫、生き残っている人だけが特別な、ということはない。ということを、ですね、死者が後回しにされるようなことはないんだ。というふうに語ったわけです。私たちもですね、知らず知らずのうちに、時代の考え方とか、目に見える状況とか、いろいろ目や耳に入ってくるいろんなことによってですね、心配事ができたり、不安なことがあったり、あれはどうしよう、これはどうしよう、ああ、どうしよう、どうしようっていう中で、聖書に立ち戻るときに、御言葉に立ち戻るときに、大丈夫、主が共におられる。主はあなたを愛しておられる。主は共におられるという言葉によって、平安が与えられるという経験が皆さんも終わりではないかなというふうに思います。イエス様は私たちの個別の具体的な悩みをご存知で、一人一人にふさわしく、御言葉で導いてくださいます。脚注のところを見ますと、16節ですかね、すなわち号令と御使いの頭の声とっていうところで、脚注を見ると、ヨエル2章11節とあります。これも修法のところに書いていただいてますけれども、主はご自分の軍隊の先頭に立って声を上げられる。とあります、イエス様が再び来られるその日ですね、どのような様子なのかというと、まずイエス様ご自身が号令をかけられる。どういう号令の言葉かわかりませんけれども、何かの号令の言葉が語られる。そして、御使いの頭が声を上げ、ラッパのファンファーレが鳴り響き、イエス様が天から下って来られる。 皆さんちょっと想像してみてくださいね。言葉だけだとなんとなくそのね、ザラザラザラって進んでいっちゃいますけれども、イメージしてみてくださいね。大きなこの空のところに、イエス様の声が響く。なんておっしゃるでしょうね。王の王主が来られるとかね。なんか、わかんないですよ。なんかそういう声があって、そして、パッパーパパッパーパッパーパパッパーってね、こう、ラッパの音が鳴って、そして、輝かしいイエス様が来てくださる。そういうその、様子が、描かれています。この箇所で表されているのが、王の王、主の主として、登場されるイエス様のお姿です。もう一箇所ですね。ピリピへの手紙、ピリピ人への手紙2章10節から11節がこの手法に書かれてあります。そこをお読みいたします。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。王は私たちを苦しませ、悩ませ、傷つけ、痛ませ、そういうすべての悪の力を完全に排除してくださった。今のこの時代には、サタンにもある程度許されていて、いろいろな悪が起こっている。そして私たちにもそういう悲しみや痛みが起こってくる。しかし、イエス様が来られるその時には、すべての敵の力が、すべて削ぎ落とされ、すべて、消し去られて、王の王主の主、君の君を私たちは自由に褒めたたえることができる。これは神様が天と地を作られた一番最初の時から、この時と決めてゴールとして用意されているその時です。でも、イエス様のゴールは、本当はここじゃない。ここよりちょっと先です。何でしょう。彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ここがイエス様が目指しておられるゴールです。イエス様は王の王主の主、君として礼拝されて褒め称えられる、それを求めているのではない。こうしていつまでも主と共にいることになる。イエス様は私たちと一緒にいる、それを最後のゴールとしておられる。神様は人を愛を注ぐ対象として作られました。また、人と神様の心と私たちの心を通わせて、愛を交換するために作られました。あのドラマの中でも、柳瀬隆さんのおじさんですかね。人生は喜ばせ合いっ子だと。そういう言葉を言っておられましたけど、彼はこの人と人とのことを言っていましたけれども、イエス様は神様と私たちとの愛の交流がしたくて人間を作られた。そしだからですね、人間は誰かを愛して、また誰かを人を誰かを愛して、また誰かに愛されるという、その愛のやりとりの中で、喜びを感じるように作られています。しかしですね、人は完璧ではないので、愛がうまく交換できなかったりするんですよね。真心を込めて、それをしても、相手に喜ばれなかったり、逆に全く反対の反応を受けたりする。すいません。反対の反応を受けたりすることがあります。すいません。私はインドネシアに少し短期選挙で行ったことあるんですけれど、その時に、真心から後輩の男の子にですね、親切心、完全な 100% の親切心を持って、 右だよって教えたんですね。そしたら彼は正解は左だって知ってたんです。でも私はもう 100% 親切な愛の思いで右だよって教えたんです。そしたら彼は私を本当に蔑むような目で見て、なんて言ったと思います?君は蛇のような人だな。すごい言葉ですよね。強烈。もうびっくりします。悪魔って言われたかなと思って。もう強烈にびっくりして、ね、20になってそこそこぐらいの女の子が人に蛇だって言われて涙ポロポロポロって出ましたよね。で、その人もなんか私が騙そうとしたんじゃないっていうことが分かって、あははごめんごめんってなってましたけれど、でも、人間のやりとりの中で 100% のものを 100% で受け止めてもらえることもなかなかないですよね。そういうその人間の間の愛の交わりは完璧に行き来することはできないけれど、でもイエス様と私たちとの愛のやりとりは絶対パーフェクトです。完全に私たちの愛を受け止めてくださるし、イエス様の愛は完全に私たちに与えられる。たとえね、子供がね、お母さんに、やりますよ、こうやって、すごく嬉しそうな顔をしてね、お母さんいっぱい取ってきたよってね、ダンゴムシ山盛りいっぱい。ひぃやめて、もっと持ってこないで。ね、子供は愛情 100% でダンゴムシの山をお母さんに持ってくるんですよ。だけれども、親はそれ受け止められない。でも、イエス様だったら、ダンゴムシ 100%、ね、山盛りだったとしても、おお、よく集めたね、こんなにいっぱい取ってきてくれたのって、喜んでくださいます。私たちが間違えたとしても、イエス様はそれを喜んで受けてくださる。そして、私たちにさらなる愛の言葉をかけてくださる。イエス様が私たちにくださっているものは、そういう愛の交わりです。このテサロニケの手紙の次の5章を見ますと、このようにあります。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても、主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。第一テサロニケの5章、9節から11節です。私たちが真に満たされるのは、神様の愛を知り、心から神様に愛を表すとき。イエス様が、神様が私たちに表してくださった愛とは、どのようなものだったでしょうか。私たちが身怒りを受けることがないように、救いを受けて、イエス様と自由に、神様と自由に愛の交わりをすることができるように、イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。イエス様がそのように私たちをのために十字架にかかってくださったのは、私たちが目を覚ましていても、眠っていても、主と共に生きるようになるためです。世の初めの時から、イエス様は私たちが神様と一緒に生きられるように、主と共に生きるように、そして終わりの時にはもうこれからずっとずっとずっとイエス様と一緒にいることができる。そのところまでずっと大きな歴史の中で、一つ一つのご計画を導いておられます。聖書のあらゆるところに私はあなたを愛していると、私たちへの愛が表されております。私があなたの神となり、あなたは私の民となる。私はあなたと食事をし、あなたも私と食事をする。そういう愛の交わりを、イエス様が求めてくださり、与えてくださっている。こうして私たちは いつまでも主と共にいることになります。イエス様ご自身が私たちと一緒にいたいと願ってくださり、私たちがイエス様と顔と顔とを合わせて会うことができる。イエス様ってどんなお顔してらっしゃるかしら。背の高さはどのくらいかしら。手はあったかいかしら、冷たいかしら。私たちはイエス様に会ったらまず何をしたいですか。何を聞きたいですか。走っていって抱きつきたいですか。私たちは直接今まで思ってたことすべてを話して、また、聞きたかったすべてを聞くことができる。イエス様、あれどうなってたんですか？あのことどうしてもわからなかったんですけど、あれってどうしてなんですか？全部聞くことができる。イエス様とお会いするその日のことを想像するだけで、涙が出るほど嬉しくなるんじゃないでしょうか。再臨を祈ること、イエス様来てくださいと祈ることは、愛する方にお会いしたいです。私はあなたが大好きです。と、その思いを祈ることです。神様は世の初めから私に、またあなたに愛を注ぎ、私からの、あなたからの愛を受け取るために、愛し合いっこをするために私たちを作られました。ハレルヤって、ハレルヤだけの賛美ってありますよね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤの歌を歌っているときは、悲しかったとしても、ちょっとイライラしてたとしても、喜びが湧き上がってくるんですね。不思議なことです。だけれども、イエス様、私はあなたを愛しています。と祈るとき、また、イエス様、私はあなたに会いたいです。と祈るときに、何とも言えない感動のようなですね、下から突き上がってくるような、そのような思いが、湧き起こってきます。何のために生まれて、何をして生きるのか。私たちは神様に愛されて、神様を愛するために作られました。神を愛して、人を愛するように作られました。イエス様、早くお会いしたいですの早くは、責める思いではなく、待ち遠しいという思いです。デートから帰って、お家に帰って、ああ、もう一回会いたい。そういう経験なさったことあるでしょうか。そういう地上にいる中で、イエス様、お会いしたいという切なる願いを持って、イエス様、来てくださいと祈るものでありたいと思います。今日も私たちと一緒にいるためにですね、イエス様のご計画が一日一日進められていて、今日も一日再臨までのカウントダウンが一つこう進んだわけです。私たちは主よ来てくださいと祈ることで神様への愛を告白し、イエス様がしてくださった、神様が注いでくださった愛を味わって、周りの人たちと愛を分かち合い、希望の言葉を持って励まし合っていく。このことのために生まれて、このことのために、生きています。皆さんの今週一週間の歩みが、イエス様の愛をいっぱい受けて、そしてイエス様に愛をたくさんお返しして、そして周りの人たちに、その愛の言葉を持って、また希望の言葉を持って励まし合う、そのような一週間となりますように祝福してお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日あなたが私たちにこの御言葉を持って語ってくださったことを覚えて心から感謝いたします。 こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が私たちと共にいたいと願ってくださり、私たちもそれにお答えして、主よ、あなたにお会いしたいです。主よ、来てください。その祈りが導かれていることを覚えて心から感謝いたします。今週一週間、私たちに与えられている、注がれているあなたのご愛を、一日一日、しっかりと受け止めていくことができるように、そしてそのご愛を、主よあなたにお会いしたいですという祈りを持ってお返事していくことができるようにお導きください。私たちの周りの人々に、私たちが受けたあなたの愛を持って祝福を流していくことができるようにお導きください。今日のこのひとときを心から感謝し、今週の一週間期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。